お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、祈りについて2つの例え話をされる、小さな子供たちを祝福される、若い金持ちの支配者に10階の中の5つを持って向かい合われる、エリコの入り口で目の見えない人を癒される。今日の聖書の箇所はルカの福音書18章1節から43節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書18章の学びに入りますが、18章の1節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。主は祈りを教えるために例え話を話されました。どのような困難な状況にあっても、私たちはいつでも祈るべきであり、決して失望してはならないのです。第一テサロニケ5章17節でパウロは、絶えず祈りなさいと命じていますが、これはいつも徹夜の祈祷会に行かなければならないという意味ではありません。祈りは唇の動きというよりはむしろ生活態度です。ローマ8章の26節でパウロは、聖霊による取りなしの祈りについて次のように述べています。御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。私たちは心の奥にある思いをすべて言葉にすることはできません。ですから祈りの言葉の背後にあるその人の人生全体が祈りそのものを有効にするのです。アメリカはジョージア州のある有名な説教者が祈りについて次のように言いました。もしあなたがトウモロコシの収穫のために祈るなら、神様はあなたが桑を握ってアーメンということを期待しているのです。ひざまずいて祈っているだけではトウモロコシの収穫は期待できません。豊かな収穫のために祈るなら、あなたは祈った後、熱心に働かなければならないのです。2節から3節、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。さて、ある町に神様を恐れない裁判官がいました。彼は冷血で抜け目のない人物でした。彼は神様を恐れませんでしたから、このやもめに対して敬意のかけらも持っていませんでした。しかし彼女は諦めず、裁判官のオフィスを毎日訪問しては、自分の訴えを取り上げてくれるように懇願し続けたのです。そしてこの裁判官はようやく腰を上げたのです。4節から5節、彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。ここには、うるさくて仕方がないと書かれていますが、直訳は、彼女は私に恥をかかせる、または不名誉を与える、 という意味です。やもめが毎日裁判官の事務所に座り込んでいたこと自体が、裁判官にとっては見た目の悪い、不名誉なことだったのです。裁判官は、この女は私に恥をかかせてしようがないから、彼女の言うことを聞くようにしようということになったのです。6節から7節。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。神様は不正な裁判官ではありません。むしろあなたの祈りを聞き、答えてあげたいと願っておられる方です。ですからあなたは神様の服の裾につかまって嘆願したり懇願しなくてもよいのです。神様はあなたのために行動したいと願っておられる方です。もし私たちがそのような姿勢でいるなら、私たちの祈りの生活は変わるはずです。9節から10節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人と酒税人、これ以上違う二人はいませんでした。パリサイ人は宗教的な階級のトップにいて、神様に最も受け入れられるはずの人でした。そして酒税人は一番下の階級です。11節。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようではないことを感謝します。パリサイ人は言います。主よ、私は他の人々のようではないことを感謝します。そして自分がどんなものでないかを列挙し始めます。私はゆするものではありません。私は不正なものではありません。そして私は勧誘するものではありません。また、この酒税人のようでもありません。そして彼は主に自分が何をしたかを話し始めます。12節。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。主は彼が、心の中でこんな祈りをしたと言われています。言い換えれば、彼は舞台役者のように独り言を言っていたに過ぎないのです。彼は神様に語りかけているつもりでいますが、彼の祈りは自己満足的で、神様はそのような祈りは全く聞かれませんでした。一方、酒税人は確かに悪党で罪人でした。彼は酒税人になったとき、ユダヤ人であることを否定し、自分の宗教も否定し、神様にも背を向けたのです。そして彼は酒税人として金持ちになりました。でもそれは彼の心を満足させることはありませんでした。ですからこの哀れな酒税人は、惨めさと切羽詰まった気持ちで、宮の中の哀れみの座に近づくことができないことを知りつつ、神様に叫んだのです。13節から14節。ところが、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも 自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。主は、主税人の祈りは聞かれた、と言われました。今日私たちは神様に憐れみ深くなってくださいとお願いする必要はありません。神様はすでに憐れみ深い方だからです。神様はご自分の御子をあなたのために死に渡されたほどに憐れみ深い方です。罪の代価はすでにキリストの十字架によって支払われました。聖なる神様はいつでもご自分の両腕を広げたままであなたを迎えてくださいます。ですから嘆願する必要はありません。また神様に何かを約束する必要もありません。神様はあなたの弱さをご存知です。ですから何かに加わったり、何か立派な人である必要さえありません。ちょうどこの哀れな主税人のようでいてよいのです。15節。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちがそれを見て叱った。弟子たちは子供たちを叱って、主の邪魔をしないようにしようとしました。16節。しかしイエスは、幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。弟子たちにとっては、小さな子供たちは大して大切ではないという感覚でした。しかし主イエスは子供たちについて違う感覚を持っておられました。子供たちは主の邪魔ではありませんでした。17節。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供たちは普通に、そして自然に主のところに来ました。主は大人たちに、子供たちを主のもとに来させなさいと言われました。神様は小さな子供たちを自分のところに連れて来られるのを喜ばれます。ルカは子供たちを神様から遠ざける罪について次のように述べています。ルカ17章の2節。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結えつけられて、海に投げ込まれた方がましです。子供たちは大人であるあなたの後について行きます。彼らは大人であるあなたを完全に信頼しているからです。彼らはあなたが彼らにさせたいと思うことは何でもします。ですからもしあなたが子供たちを神様に連れてこないなら、あなたが子供たちを神様から遠ざけることになるのです。でも子供たちでさえも堕落した性質は持っているではないですか、という人がいるかもしれません。確かにそうです。でも、小さい子供たちは責任を取れる年齢に達していません。その子ができる唯一の決断は、大人がその子たちに提案したものです。それが小さな子供たちの性質です。もちろん、小さな子は成長して自分の意思を持つようになります。そしてその時にトラブルが始まるのです。ですから子供たちの心がまだ柔らかな時に、ぜひキリストのもとに行くようにしてくださいと、マギー博士は強調しています。若い支配者の記事は、マタイの福音書19章16節から30節と、マルコの福音書10章17節から31節にも書かれている、とても素晴らしい物語です。このところで主は、若い支配者の振る舞いを調べられました。18節から19節。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。 イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。この役人は主をたっとい先生と呼んでいますが、それは彼が主をキリストだと認めていることなのかどうか、その真意を確かめるために主はこの若者に質問を投げかけられました。イエス様が彼についてくるようにと促されたのはそのためです。すでに主に従っている弟子たちは、マタイ16章16節にあるように、あなたは生ける神の御子キリストですという告白をしていたのです。20節から22節。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆、小さい時から守っております。イエスはこれを聞いて、その人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。イエス様は若い支配者に、十階のプロビタスと呼ばれる第二の部分をほんのちょっと見せられます。この部分は、私たちの人間関係を扱っています。最初の部分は、人間と神様との関係を扱っており、ピエタスと呼ばれています。この若者は、第二の部分は守れましたが、最初の部分は守っていませんでした。彼には神様との関係が必要で、明らかにそれが欠けていました。富がその間に立ちはだかっていたのです。律法はこの魅力的な若者を有罪としました。富が彼のつまずきの石でした。誰にとっても富によって、または人間的な方法によって、天の御国に入ることは不可能です。神様だけがラクダを針の穴に通すことがおできになり、神様だけが罪の中に死んでいるものを新生させることがおできになるのです。23節から30節。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。イエス様はこの役人を愛されました。しかし富がこの若者をイエス様から切り離しました。もし彼がイエス様に従ったなら、イエス・キリストの十字架による贖いを体験して、確かに救われていたでしょう。なぜなら、イエス様はこの時、十字架に近づいておられたからです。さて、続いて二人の盲人についての記事ですが、聖書を批判する人たちはここには矛盾があると言います。なぜなら、マルコとルカは一人のことしか話していないのに、マタイは二人の盲人のことを話しているからということです。 ところがこの箇所をよく読んでみると、マタイとマルコは明らかにイエス様がエリコを出た時の癒しの技のことを言っていることがわかります。マルコ10章の47節には、ダビデの子のイエス様と叫んだ二人のうちの積極的な方のバルテマイのことは、特にマタイ10章の46節に書かれています。マタイ10章の46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ルカが説明している18章40節から43節の癒しは、イエス様がエリコに入られる前に起こりました。この人もダビデの子という聞き慣れたメシアの肩書きを使っています。35節から37節。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り、物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、イエス様にダビデの子と呼びかけることで、この人はイエス様の王権を認めています。彼はイエス様が自分を癒すことがおできになると知っていたので、彼を静かにさせることは不可能でした。彼は自分が何を望んでいるか知っていて、イエス様に対して強い信仰を持っていました。イエス様はこの盲人に年頃に語りかけます。38節から43節。彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、と言った。彼を黙らせようとして、先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫び立てた。イエス様は立ち止まって、彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることです、と言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て、民は皆、神を賛美した。彼は癒された後、目が開いてイエス様に従いました。何日か後に彼は何を見ることになるのでしょうか。彼はイエス様が十字架で死なれるのを見ることになるのです。今日、自分には知識や知恵があると思っている多くの人たちが、イエス様の十字架での死が、実は自分たちの人生と、自分たちの罪の許しに深い関係があるのだということを理解することができないのはとても残念です。イエス・キリストはあなたの罪を許し清めるために十字架にかかってあなたの身代わりに神様の罰を受け死なれたのです。ここにこそあなたに対する神様の愛が注がれそして表現されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、祈りについて2つの例え話をされる、小さな子供たちを祝福される、若い金持ちの支配者に10階の中の5つを持って向かい合われる、そしてエリコの入り口で目の見えない人を癒されるというテーマで、ルカの福音書18章1節から43節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書19章1節から40節、イエス様エリコに入りザーカイの家に入られる、ザーカイの改心、 十ミナの例え話、そしてエルサレムに入られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。